世の中全部種にしよう。
種ラジ。
世の中全部種にしよう。種ラジ。今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
名乗ってなかったですね。どうも岩崎です。
あれ緊張してますか。
あれ。
池田です。よろしくお願いします。
このスタイル久々ですからね。なんかね。
いや伝わってないから。
伝わってますよ。だって音違うもん明確に。
そういうマニアックな、
はい、
あの聞き手ばかりじゃないってことを、
いやいやいや毎週聞いてくださってると思うんでね、きっとね、
全く聞いてる方にはあの影響ないと思うんですけども、
はい、
あの久々に岩崎さんと会いまして、
うん、はいはい、
もうなんかね、あその日忙しいな、あなんかちょっと風邪気味だとかすごい避けるんですよ僕を。
そうでした。
でどうしてもネット越しにしか会えないっていうことで。
そうでしたっけ。
なんか どうですか。でも
あの都合は
聞いてる人は全く分かんないと思いますし、
そうですよ、
あのいやあんたが言い出したんだけど、
うん、
と今時だと、
はい、
インターネットを介してやり取りすることって、まあ、結構多いじゃないですか。
増えてますね。
ここどうなんだ、なんか調査とか見たいとこですけど、はい、急に増えてる感じしません。
インターネットを介してその会議とかって話ですか。
まあ、スカイプ、まあ昔からあったけど、うんうん、特に最近そのツールが割とこう、まあね、メジャーになってきてるっていう話とか、うんうんうん、LINE だって別にできちゃうじゃないですか、
はい、
だからそう思うとだんだんこうテレビ電話って、
うん、
昔は、まあ、お金がかかったっていうのもありますけど、
もともとはね、
テレビ電話って全然ピンとこなかった時代から考えると、
うん、はい、
今もうパーティーするからね。
なんか100人単位でつなげるんでしょ確か今。
そういうのもあるよね。飲み会とかしてるよ。
ああ、はいはい、CM でやってましたよね。あのなんか沢尻梨花とかがやってるやつ。
あ、そういうツール
で、はいはい、ホロ酔いか、ホロ酔いのキャンペーンでやってましたね前にね。
どうなんだろうね。あります。
でもそういう飲み会は僕やったことないですけど、うん、結構普通に仕事のであのオンライン通話とかは基本的にそういうサービス使いますよ、う
ん、そうだよね、うん、
基本的にまあチャットワークとか、マイクロソフトが用意している、Teams っていうその、作業タスク管理、サービス、
うん、
でも大体そのオンラインチャット機能はついてるんですよね、
うんうんうん、
だからそれを通じて普通に話しますし、
うん、
結構慣れちゃってはいますよね、
うん
うん、
でも僕はあなたとこうやって対面ができて嬉しいわ。
どうも。
さあということで、来まして、続いてないですけど、ま
あ、音がいいかどうかがねちょっとあれですけどね。
いいからその僕らの事情の話は、
はい、
では、先週のニュースを振り返っていきましょう。はい、いろいろありましたが、
はい
はい、岩崎さんの気になったところで言うと Amazon 書籍買い切り方式へというふうなニュースが出ています。
はい、
年内に施行して、
うん、
まあ、値下げ販売というのも検討しているということだそうですが、
はい、
あの今ね再販制度もありまして、
はい、
まあ、書籍の値段は、
うん、
まあ、Amazon でもポイントがつくとかね、
はいはいはい、
そういうことあったり、あと電子書籍だとちょっと安いってパターンはありますけど、うんうん、基本的には同じ金額なわけですが、
はい、
まあ、Amazon がまあ買い切り方式を試験的に進めて、
うん、はい、
まあ、返品率が非常に高いものについてのまあ扱いが困るということだそうなんですけれども、
うんうん、
まあ、あの別に全てをやるってわけではなくて一応協議をするらしいんですが、
はい、
岩崎さんこちらいかがですか。
なんかインターネット上だともうまず書店が潰れて出版社もやばくなるみたいな話が結構多かったんですけど、
うん、
なんかそんなにピンときてないというか、まあ、なんだろう、今書店で買ってる人もうすでにアマゾンって便利じゃないですか、
うん、
その利便性とかを追求した先で、まあ、あのもうすでに多分この値下げによってアマゾンで買うっていう人はもうすでにアマゾンで買ってるんじゃないかなと思って、書店で本を買う人っていうのは、うん、その書店ならではのその場所で出会える、本であるとか、うん、その場所で、だからこそその本屋さんで買いたいっていう人が多く買ってる気はするので、
うん、
そこまでこれの変化によって影響はあるのかしらっていうふうに思っちゃったって感じですかね。
うん、なるほどね。本の流通を再販制度のもと出版社が価格を決めて取引店に卸し、取引店が書店に卸す方式が一般的、
うん、
書店は返品できるからに出版社や取次店からの条件を受け入れてきたが高い返品率が問題となっていたと、
うんうんうん、
まあ、イニシアチブを、 店舗の方が取れるようになるということだとは思いますので、うん、
はい、
あとあの本っていうのはね、やっぱこう値段を変えない、一応そういう約束事をしておくということもありますけど、
ね、
うん、まあ、一応事実上でいうとその中古ね、
はい、
中古の本っていうのはまあ出版社が絡めないものだから、うんうん、まあ、値段は時々1円とかでね、文庫とか
で、ね、ブックオフとか
アマゾンの仕組みの中にも入り込んでたりしますから、
まあ、送料高かったりするんですけどね、
そのね、ね、まあ値引きが進んでいくと、だから事実上アマゾンから、うん、
はい、
その再販制度の仕組みが変えられてしまう可能性もある、
うん、そうですよ ね、 なんかでもその値段って、まあ、もちろんその出版社側が決めた値段で販売されるっていうのが今まで慣習としてありましたけど、うん、なんかそれがもしその消費者的なニーズとマッチしていないんだとすると、そこの値段ってやっぱり変えるって、値段を変えることによってその本がより認知される、より広がるのであれば、それはそれでいいんじゃないかなと思うところもあるので、
まあ、
固定だけっていう状態、もちろんだからその、固定、この金額で固定したからこそあのいいっていう本もあれば、うん、そこがフレキシブルに変わったからこそいいっていう、うん、多分本もあって、その選択を、まあ、それをまあ出版社側と書店側と両方とで相互で話し合って調整できればいい方向になるんじゃないかなと思ってるんですけどね。
なんか僕すごい保守的な人間なので、はい、あんまり価格が安くなるって、うん、いいことじゃないと思うんですよ、
うんうんうん、
高くなるとかっていう話でもないっていう、例えばそのテレビゲームとかだと、うん、最近ダウンロードのゲームがすごくシェアが広がってるんですけど、うん、はい、なんかね、アメリカだとね、めちゃくちゃ安いゲームがめっちゃ売れるんだって、
やっぱり、
うんうんうん、でもちろん僕もね、安めのゲーム選ぶことは多いんですよ、うん、で大きいゲーム、高いゲームってボリュームがあるゲームだから、
はいはいはい、
まあ、そういうのはちょっとたまにしか買わないみたいな、うんうん、だけど結局安いゲームばっか手に入れちゃったり、あとスチームとかでもあるんですけど、うん、セールをやるときに買っちゃう人が多いみたいなのがあると、
はいはい
はい、うん、そういうふうな仕組みに対応できるところじゃないと、うん、もう物が出せないみたいなことが出てくるわけですよ、
うんうんうん、
あと当然高いというかその必要の、ね、値段をつけてるわけだけど、
はい、
それがつけられないと、安いものじゃないと売れないとなると、
うんうん、
自然とその内容って決まってきちゃうじゃないですか、
うんうん、
で今の日本の書店書籍も、うん、ベストセラーに結構頼ってるところがあって、うんうんうん、だから売れるためにこうだんだんだんだん練習玉打ってるみたいな、
はいはいは
い、でいつかヒットが出たらいいなみたいな、
うんうん
う
ん、
そういう構造ではあるんだけれど、うん、一個一個のそのなんていうかな、博打みたいな状況とかを、うん、もっともっと加速させていっちゃうと、
はい、
一個一個にかけられるエネルギーとか、
うん、
品質というのが下がる危険性すごいあると思うんですよ、
うんうんうん、
まあ、少なくとも選択肢が下がるっていうか、
うんうん、
売れるものじゃないと出せないっていう状況に、
うん、
もしなっちゃうとすると、うん、だからそれ再販制度がベストかは分からないんだけど、でも、はい、少なくともあんまりこう不用意な過当競争に入れちゃうと、
うんうん、
本当に売れる本しか出てこなくなるから、
うんうん、
まあ、そういうシンプルな、
うん、
あの再販制度の一番基本的な考え方に基づくところの気になるところが、
うん、
なんかアマゾンはこうやっぱ結構勝手な感じがするので、
うん、
その辺がちょっと心配ですけどね。
そうそう、アマゾンがそのイニシアチブ取っちゃうとあれですけど、さっき言った通りそのやっぱ選べるといいと思うんですよ。さっきおっしゃったみたいに、その今のまま価格で、行った方がいいものもあれば、価格を変えた方がいいものもあって、そこら辺の自由は今まではもう一律なかったわけじゃないですか、全部。
まあ、一律ないことに意味が一応あるってことだよね。
そこから、まあ、一部そうじゃなくて、フレキシブル価格を動かせることによって、
うん、
よりその届くべき人に届く可能性が増えるんだとすれば、さっきおっしゃった通り、安くするだけじゃなくて高くするってのも多分ありだと思うんですよ、
うん、
この本にはこれだけの価値があるから、これだけのお金を払いたいっていう場合もあると思うので、そこら辺をこうフレキシブルにできる選択肢を増やすっていうこと自体はいいことなんじゃないかなっていう。
もしかしたら、はい、中古書店のノウハウとかがもうちょっと活かせるというか、
うん、あ、そうですね、そうですね、
今喧嘩だと思うからね、
うんうんうん、
まあ、ただ乗りだから簡単に、
ね、そうですね、中古書店、
さあ、次
潰れてますからね、
行きましょうか、
はい、
ファミマが子ども食堂、3月から全国2000店イートインということですね、
うんうん、
トコミネ総店のファミリーマートが、まあ、いわゆる子ども食堂ですよね、3月から始めるそうです、
はい、
イートインスペースを利用して子どもに食事を提供するほか、
うんうん、
コミュニケーションできる場にしようと、 地域の活性化で、価格がですね、小学生以上は保護者の同意があれば1人参加できて、うん、1回、小学生までが100円、うん、中学生以上だと400円ということで、うん、これだからいわゆる売ってる弁当をそのまま出すってことなのかね。
弁当やデザート飲料ができる、
うん、なるほど。でレジ打ちなどの体験イベントも実施するということで、うんまあ、試験的にこれやったことがあるようで、まあ、その時に、うんまあ、非常にこう盛り上がったというか、うん、好評であったということらしいんですけど、うんはい、まあね、この子ども食堂というもの自体を、うんまあ、拡大しなくちゃいけない実情というのは、うんまあ、まず我々の認識がちょっと足りないところだけど、うん、だけど実際ねそういうところにお子さんたちがいらっしゃるという現状はあるので、うんまあ、こういうものを、まあ、大手が取り組むことは、まあ、宣伝っちゃ宣伝だけど、まあ、一ついいことかなと思いますし、うんすね、あと、うんやっぱコンビニがコミュニティになるっていう話はよく理屈では聞くけど、うん、実際そうなったことって、まあ、あんまりないじゃないですか。
そうですね。
なんならこうコンビニって冷たい空気の流れる場所というふうに、うん、いやもうちゃんとそれすぐにレジね打ってお金出してくればいいし、うん、もそれは別に機械でいいよみたいな、うん、そういうことを言う人もいると思うけど、うん、コンビニがやっぱこう唯一こう街の明かりになってるっていうふうな側面ってまあ正直大きいと思うので、うん、その辺のまあコンビニが子どもの、まあ、憩いの場にもしなったら、うん、それはそれで価値があるのかなとは思うんですけどね、うんうんうん、はい。さあそして、いろいろあります、キュービーハウスが1000円カットをやめてしまうとかですね。
もう1200円になってましたね。
そうなんですよね、それから宇都宮のパルコが撤退するかもみたいな話とかですね。
宇都宮のパルコ、
いやだから、ね、その地方は大変ですよね。1個でバーとかなくなっちゃうと大きくね、うん、なんかこう街が変わってしまうというか、うん、一旦できてその、まあ、地域のお店商店街とかが
エコシステムはね
エネルギーが弱まったところでそのでっかい店舗がいなくなるみたいな、うんまあ、ちょっとねあの割とこう繁華街ではありますけどね、うん、さあそして、あとはですね岩崎さん的なあれですか、細田守監督が、アメリカのアニー賞を受賞したということですね、う
ん、インディペンデント賞、
はい、ちなみに最高賞はスパイダーマンのスパイダーバース
なんかこれももうアカデミー賞亡命になってますね、スパイダーバース
は、はい、すごい気になっちゃいますよね。そしてあと僕はですね個人的には、一つはですね Bluetooth 5.1 という仕様があって、なんかセンチ単位での方向探知が可能なのと、
ん
なので、普通なんかほら現在地を掌握するときって、
はい、
あの GPS で位置を探索したりするじゃないですか、うんはいはいうん、でこの Bluetooth 規格を使えばどこにいるかがセンチ単位で分かっちゃうみたいな。だから地図を作るときとかとか自分がどこにいるかとか伝えるとか、はい、あとは、うんニュースの例で出てたのは探し物をするのに便利じゃないかみたいな、
へ
いや分かるでしょその右の方ですとかちょっと3歩下がってくださいとか、そこまでできちゃうじゃないですか。
なんかそもそも Bluetooth の仕様がよく分かってないからどういうことなんでしょうかね、
まあ、だから2つのものの位置関係で、うん、あのどこにあるかっていうのが分かるってことだと思いますけどね。だからもう本当に何ここにあるっていうさ、
うん、
あの情報が手に入れられちゃうってこと
で、それってあれですね、いわゆるその最近 の, その、落とし物を防ぐためのタグみたいな、うん、ああいうのをつけてればってことですよね、見つかるってことですよね。
そりゃあの対応してるものが入ってなきゃ
だから全然何もないけどここに財布がありますとか教えてくれるわけじゃないですよね。
それはでも、ね、でももし今後だけど、はいうん、その財布っていうものを、うん、そのぶ何 3D データとして補足することができるような、うん、そういうものがあれば、まあ、でもそれ見れないとダメだと思うけど、うんまあ、例えば赤外線とかさ、うんうん、そういうふうなものを使えば、うん、ものがあるってことも分かるかもしれないよ。
なるほど、
まあ、それはちょっとまた違う技術かもしれないけど
未来ですね。
すごいよね。GPS が届かないインドアの施設の位置情報システムにも利用できるみたいな話が書いてありました、うんうんうん、さあそしてもう一つ、データドリブンな放送局を目指すということで TBS ラジオがラジオ経由のリスナーを1分単位で可視化する仕組みを導入ということで、
はいはい、
これあの、ね、そのインターネット界隈の人だったらまあ普通なことではありますけれども、
うん
まあ、データを、ね、こうかなり細かく分析できるということでこう写真出てるんですけれども、うんまあ電通さんがねこれラジオがやってますが、はいうん独自のパブリック DMP、ねうん、データマネジメントプラットフォームというのを使って、
はい
まあ、どういうふうな人がどれぐらいどう見てるかみたいなこととかを、うんまあ、把握できるような仕組みを入れていくということなんですけど、
はい
まあ、とにかくね、テクノロジーが、うん、大活躍できれば、うん、もっともっと既存のメディアも新しい形になるんだろうって言われてるんだけど、はい、テレビなんかはまあ一切古いままじゃないですか、うんうんうん、でそんな中ラジオは、うん、もういつでもどこでも、うん、過去の放送丸ごと全部聞けるっていう、
うんうんうん、
これもしテレビでやってたらめちゃくちゃのことじゃないですか。
まあ重いしね、
うん、いや重いっていうかそのサービス的にはすごいじゃん、
うんう
ん、だからもう TVer が 100% 見れるってことでしょ。
そうですね。
そうすると、放送局側としては不満なのかもしれないけれど、うんうん、でもこういうこともラジオ側をやってるっていうことだから、うんうん、でこれをさらに先端先鋭化させていければ、
うん、
もう本当にね誰に対して向けるべきなのかとか、
うんうん、
まあ、一方でね、うん、その傲慢な編成の意味があったりもするんだけどね、うん、
なるほど、
木梨の会が朝の5時とかやってることの意味っていうか、
うんうんうん、
そういうことも思ったりもします。5時半とか、はい、失礼します。
なんかこれをやっていった先に荒川教授は多分残らない気がしますよね、やっぱりね。
いやいやいや、だからその辺の揺らぎみたいなものよね、実際もね。だからそのいわゆるこのデータ、最近のインターネット上で取れるデータって、
うん、
要はそのデータに慣れる人が対象じゃないですか、
うんうんうん、
つまりネットにアクセスしてるとか、
うん、
スマホ使ってるとか、
うん、
だけど荒川教授の場合は、
うん、
街角で奥様方に聞いてるっていうね。
そう、そうですよ、取れないですもんね。
そう、いや、まだちょっと違うんだよ。そうそうそうそう、だからデータにならない人たちっていうのも、うん、でもそういう人たちも多いからね。
そうですよね、ラジオってね。そうそうそう、まだまだ、
まあ、そのうちみんなこう電脳コイルみたいになっちゃう、つながっていっちゃうんでしょうけども、うんう
ん、はい、なんかデータドリブンな放送局って言われちゃうとうーんって感じしますね。
まあね、うん、それが楽しいのかって言ったら分かんないけど、
うん、
でも多分そこまで考えてると思うよ。だってデータだけの番組だから作ったって、
うん、
まあ、クソつまんない時もあるわけじゃないですか、
うん、
さあ、まあそんな感じですね。あ、ちなみに一つ気になってた、一番お金を使っているオタクは何オタクなのかっていうのが、はいはい、調査あったんですけど、
うん、
正解はアイドルオタクでした、
はい、他に何があるんですか。宝塚とか、
コスプレとかあったかな、ここの調査で。なんかね、これは調査でそうしてるんで、僕の方では分
かる。アイドルはそっか、ライブ行くだけじゃなくてあれですもんね、グッズとか買わなきゃいけないですもんね。
そうですね、漫画オタクとかいろいろありますけど、声優オタクとかね、
オンラインゲーム、
はい、
オンラインゲーム意外と少ない。
とにかくね、アイドルがね、はい、すごいんですよ。280万人、
そんなに
年間で10万円使ってるそうですダントツだね、
1人当たり10万。
まあだけどね、そのものによっては
もう。2番は何ですか、これ。
2番は
メイドコスプレ関連サービス。
そう、
なるほど
ですよね。
あ、でも18万人しかないのかな。オンラインゲームは216万人あるんだ。
あ、ごめんなさい、まああれですね、漫画とかアニメの方が多いですね。
あ、人数的には
漫画、まあ600万人とか。
これオタクってどうする、自称ってことなんですかね。
その辺は直接問い合わせてください、
はい、矢野経済研究所さんですね、はい、
ということで、
これオタクじゃねえもん、
疑問に思う気持ち、これいいと思いますということで、今回はニュースでございました。
うん、
はい、お相手は池田と
岩崎でございました。
必ずまた